広報伊万里第767号2018年1月号です。明けましておめでとうございます。穏やかな新しい年の幕開けでしたが、皆様お正月はいかがお過ごしでしたか。今月の表紙は12月5日理事長の上野原八幡宮で行われた鳥王祭りの写真です。獅子をも燃え上がる武田家しい工房、南北朝時代に戦いに敗れ落ち延びた武将が再起を図って火の中で訓練を行ったことが祭りの発祥と伝えられています。松明の火の粉を浴びながら勇壮な工房の様子が伝わってきます。
主な内容、年頭のご挨拶、特集私の町のコミュニティバス、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、輝け伊万里フェスタ、人の動きとなっています。
平成30年年頭のご挨拶、伊万里市長塚部義和、明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は伊万里港が昭和42年に国際貿易港としての指定を受け、50周年の節目の年であったため、記念シンポジウムや伊万里港まつり2017を開催しました。シンポジウムでは伊万里港の開発を掛け声に、大同団結して日朝七ヶ村の合併により誕生した伊万里市の生い立ちに触れることができました。タイムカプセルの開封に50年の時代の流れを目の当たりにし、また港祭りでの市民の皆様の感動の言葉を耳にしたとき、私はかつては焼き物の積み出し港として繁栄した伊万里港が、石炭の積み出し港、工業港、そして今日では国際物流港としてその姿を変えながら伊万里市の発展を支えてきた道筋を振り返り、先人たちの並々ならぬ努力に感謝するとともに、今日まで脈々と続く歴史の深さと、それを次の世代へと引き継いでいく責任の重さを改めて感じさせられました。中国大連市との友好交流も30周年を迎えました。50名を超える市民訪問団の派遣や小中学生のスポーツ文化交流などにより、友好関係をさらに深めることができました。また市民の皆様の安全安心の確保については、最重要課題として取り組んでおり、原子力災害や自然災害の発生時に迅速に情報を伝達するための防災行政無線は、市内全域への来年度の設置完了に向け着実に整備を進めています。さて、平成30年は進行中の大規模なプロジェクトがその姿を現すことから、にぎわいや雇用の創出により、市民の皆様の活力あふれる伊万里市づくりへ次の一歩を踏み出す年にしたいと思います。西九州自動車道の伊万里東ふまねきインターチェンジが開通し、観光誘客の主要なターゲットである福岡都市圏から市街地までのアクセスがさらに向上します。また市民会館付近の松島からみ地区で工事が進んでいる都市計画道路大坪キス線が開通します。世界各地から集まったコンテナ貨物が国道204号バイパスから大坪バイパス、松浦バイパスを経て、武雄市若木町に完成する若木バイパス、あるいは昨年11月に開通した女山トンネルを利用して九州自動車道から九州一円へと運ばれていく物流体制が強化されます。 このように福岡都市圏をはじめ県内外の都市とを結ぶ交流軸の整備が進むこの時を絶好の機会と捉え、本市の観光や特産品の魅力を市内外に存分に発信し、多くの観光客の来訪によるにぎわいの創出を図りたいと考えています。市街地においては今立の陶器商家の名残のある建物などが多数残されています。既存の建物の価値を再認識し、新たな用途での活用を図るリノベーションの手法の活用により、本市でも中心市街地の新たな魅力づくりとして積極的に支援してまいりたいと考えております。地域の自律的で持続的なまちづくり活動の支援として、畑津町では拠点となる施設としてコミュニティセンターが完成します。また市内で2例目となる地域のコミュニティ運営協議会による地域バスの運行が大川町で始まりました。このような市民生活に必要な機能を集約確保し、住み続けられる地域を目指す地域の自発的なまちづくり活動については、各町のニーズに対応したきめ細やかな支援に取り組んでまいります。本市の活力向上の鍵を握るのは雇用の確保であると考えております。このため事務系企業の誘致の受け皿となるオフィススペースの提供や製造業の立地の受け皿として、松浦町に今里東部工業団地の造成を進めており、若者や女性が働くことができる企業の誘致につなげてまいります。新年を迎え、決意を新たに伊万里市ならではの個性や魅力を生かした取り組みを一歩ずつ確実に進めていくことにより、市民の皆様が生き生きと笑顔で暮らすことができる伊万里市づくりに、市民の皆様と共に伊万里市全体で一丸となって取り組んでまいりますので、なお一層のご協力を心からお願いします。
特集、私の町のコミュニティバス。あなたは普段の買い物や通勤などの交通手段に何を使っていますか？多くの人は車を使っていると答えるでしょう。ではあなたがこの先年を重ね、車を運転できなくなった日のことを考えたことはありますか？市内には交通空白地域と呼ばれる最寄りの駅やバス停まで遠く移動手段に困る地域があり、バス路線の廃止などにより拡大してきました。またその一方で、高齢化に伴い移動手段を持たない交通弱者が増加してきている現状もあります。このままでは住み慣れた場所での生活ができなくなるかもしれません。そこで立ち上がったのが町の住民。市内では住民自らの手で自分たちが利用しやすいように考えられたコミュニティバスの運行が始まっています。今回の特集では、市の公共交通の現状や現在3つの町で運行しているコミュニティバスの紹介を通して、地域の公共交通について考えます。公共交通の現状。市内のバス路線はこれまで利用者の減少などに伴って路線が廃止され、交通空白地域が広がっています。既存の路線は市内の周辺部と市の中心部を結んで、人を中心市街地へ運ぶことを主な目的としています。しかし、市が平成27年に実施した高齢者アンケートによると、地域ごとに主な行き先に特徴があり、市街地から4キロ圏内の地域では市街地に出かける人が多く、市周辺部の地域では市街地よりも自分の住む町の中心部へ出かけることが多いという結果でした。その利用の目的としては、通院と買い物が大部分を占めています。このため路線を考えるときは、市街地に人を運ぶだけではなく、町内を巡回する経路の検討や病院、 商店などへのアクセスなどニーズに合った交通網を作っていく必要があります。市内の公共交通機関に対する補助やコミュニティバスの運行、教育、福祉分野の公共サービスに対する支出は年々増加傾向にあります。厳しい市の財政状況の中では、単純に路線を維持、拡大したり増便したりすることはとても難しいことです。人口減少に伴う利用者の減少に対応しながら、公共交通を持続可能なものにするためには経済性を十分に考えなければなりません。行政や交通事業者が行っている政策や利用促進の取り組みに対し、公共交通の利用はとても少ない状況です。利用者が本当に利用したいと思えるような交通網を作っていくためには、行政、交通事業者、住民がそれぞれの立場で真剣に考えて取り組む必要があります。自分たちの町の交通手段は自分たちで確保しようと最初に立ち上がったのが東山城町。町の中心部は市街地に比較的近い距離にあり、普段の買い物や通院などは市街地とその周辺の商店や病院に行く人が多くいます。そこで町内から市街地への交通手段を確保するためのコミュニティバス、元気バスを平成21年4月に運行開始しました。運行便数は1日6便、火曜、木曜、金曜。会員券購入による会員制です。料金は100円から300円、3つのゾーンに区分けしてあります。事務局、元気バス協議会、電話 28-0144。 周辺部の交通手段、畑津町や大川町は東山城町に比べて町の中心部が市の中心市街地とは離れた位置にあります。町の中心部に商店や病院などがあり、そこへ出かけていく人が多く、町内を巡回するコミュニティバスの運行が始まっています。畑津ふれあい号、運行開始は28年1月、便数は1日4便、月曜から土曜、町内を巡回する3コース。料金は全区間100円。事務局、畑津町まちづくり運営協議会、電話 25-0001。 大川町コミュニティ健やかバス、運行開始は29年10月、便数は1日4便、月曜から金曜、町内巡回線、1日3便、月曜から金曜、東田代線。料金は全区間100円。事務局、大川町コミュニティ運営協議会、電話 29-2001。 成果と課題、3つのコミュニティバスは既存路線を廃止して運行を開始していますが、これまでより便利になったと住民にとても喜ばれています。交通手段がなかった人も地域の会合などに出ることができるようになったなど、バスを通した新たな交流も生まれているようです。公共交通網の見直しの効果として、これまでの路線バスの赤字補填分よりもコミュニティバスの運行経費の方が少なく、財政負担の減少にもつながっています。乗客の分析や利用者の声などを聞きながら、常にニーズに合った運行スケジュールなどを考えていく必要があります。地域の公共交通を考える。誰しもいつかは車を運転できなくなる日がやってきます。利用する側も運営する人たちに任せておけばよいという姿勢ではなく、自分たちの問題として一人一人が 考えなければなりません。皆さんも機会を見つけてバスに乗り、みんなで公共交通を考えてみませんか。運転免許を自主返納した人は、コミュニティバスの運賃が一定期間無料になります。詳しくは各バスの事務局にお問い合わせください。他にもある地域の交通手段、地域の交通手段には元気バスや発達ふれあい号、健やかバスのように定期路線を運行するものの他に、デマンド交通と呼ばれるものがあります。これは利用者からの予約があるときだけ運行するバスや乗り合いタクシーで、自宅に近い公民館などから目的地、駅などまで乗ることができます。市内でも今後松浦町での運行が予定されています。特集最後に、まちづくり課の力武弘和課長は、地域が主体となった公共交通を作り、積極的に利用することで地域を守り育てる、このような取り組みを市もさらに支援していきたいと話されました。問い合わせ先、まちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114。
みんなの広場、11月23日市内のさまざまな名所を歩いて巡る伊万里ウォーク2017がありました。ゴール後には温かいだご汁の振る舞いや、伊万里牛などの特産品が当たる抽選会も行われました。11月23日と26日、立花公民館で育児シェア体験教室があり、家族連れなど約100人が参加。パパと子供が楽しく遊んだり、歯磨きの講習を受けたりしている間に、ママはアロマスプレーを作ったり、スキンケアを学んだりしました。12月1日市民会館でハートフルフォーラム2017 in 伊万里があり、今年は慶徳高校の生徒会が企画運営に参加。12月5日表紙でも紹介しましたが、二里町大里地区に伝わる神事鳥王祭りが上野原八幡宮であり、もち米を握った悟空さんは食べると無病息災で過ごせるとされており、押し寄せた観客に振る舞われました。12月9日市民音楽祭が市民センターで開催され、市内で活動する19団体が吹奏楽や合唱、フルート、お琴、オカリナなどの練習の成果を披露しました。12月14日大坪町古賀地区で氏神様今岳大権現の分霊の世話役通を翌年の当番に引き継ぐ伝統行事通渡しがありました。12月15日冬の交通安全県民運動の一環として、市交通対策協議会が交通安全ウィンターキャンペーンを行いました。代わってほがらかページです。11月19日発達小学校で打ち読フェスティバルがありました。発達保育園は年長児が不思議の国のアリスの劇を、発達小学校は4年生が詩の暗唱を、1年生がブレーメンの音楽隊の劇を上演しました。聖霊中学校は校内での読書の取り組み発表や図書館の紹介、おすすめの本の紹介を行いました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた大川町砥石川の馬場崎岩次郎さんを11月29日塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。岩次郎さんは長年大工をされており、仕事一筋、弟子13人全員が腕利きの棟梁になっているとか。日本家屋の建築を得意とし、茶室なども手がけたそうです。手先の器用さは健在で、自宅には五重塔など有名な建造物を再現した模型が いくつも飾られていました。今の楽しみは家族と一緒に晩酌をすること。毎晩コップ半分ほどのお酒をたしなんでおり、それが長寿の秘訣にもつながっているそうです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、長浜保育園の食育活動を紹介します。園の畑では、春はスナックエンドウとそら豆の収穫から始まり、梅雨には年長さんと梅干しを仕込みます。秋は冬野菜の苗植えと芋掘り、紫芋で作る芋クレープの味は格別です。冬は梅干しの樽開き、また寒い日にもみ殻で焼いた甘い芋も冬の最高のおやつです。年間を通した活動で食に関心を持ち、命の尊さと感謝の心が育っていくようにしています。食育ワンポイント、おせち料理に込められた願いや意味。おせち料理はもともと新年に神様と食事をすることで福を招き災いを払うという考えから、神に備えた後に家族で食べるものでした。今のような形式になるのは江戸時代からです。新年は感謝の気持ちを共にしながらおせち料理を食べましょう。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。 我が家のアルバム、黒川町福田にお住まいの松本大一郎さん、佳代子さんの次男仁ちゃん、5歳4ヶ月。僕は陸上やスイミングを頑張ってるんだ。好きな食べ物は納豆、餅、ヨーグルト。ドラゴンボールのカメハメハの真似やアキラ 100% のモノマネ、変顔をしていつもみんなを楽しませているよ。パパから一言、いつも元気いっぱい、ジンの笑顔が大好きです。弟の世話もして頼りになるお兄ちゃん。残りの幼稚園生活もたくさん思い出作ろうね。伊万里のヤングウォーカー、脇田のエリ・ユキコさん21歳。仕事は上月堂でお菓子の販売接客をしています。仕事で大変なことはお菓子や社会のマナーなどに関する知識の勉強。仕事で心がけていることは笑顔で元気に挨拶すること。目標はお客様に喜んで帰っていただけるような接客をすることです。自己 PR、 いつも笑顔でお待ちしています。趣味は雑貨とカフェ巡り。市民へ一言、おいしいお菓子がたくさんある上月堂へぜひお越しください。スポーツです。29年11月26日、市内13町地区の代表選手たちが全12区間 60.3 キロのコースで健脚を競う第64回市内一周駅伝競争大会が開催され、黒川町が優勝しました。10月28日から30日にかけて愛媛県で開催された第17回全国障害者スポーツ大会で上位成績を収めました。旭ヶ丘の津上和也さんは水泳の 50m 自由形で1位、 50m 背泳ぎで1位、これは大会新記録でした。栄町の森山大輝さんは水泳で 50m バタフライ2位、 50m 自由形3位でした。12月18日市長に喜びの報告をしました。名村カップ2017伊万里ジュニア駅伝大会が12月3日国見台陸上競技場でありました。ロードレースの部189人、駅伝の部男子21チーム、女子15チームが参加しました。伊勢地区中学新人卓球大会が11月11日国見台体育館でありました。市のスポーツ振興に顕著な功績があった人に贈る体育功労者表彰、スポーツ賞、県民体育大会高齢賞の表彰式が11月26日 市役所でありました。1月の市民スポーツ、14日日曜、市小学生ミニバスケットボール大会が8時半から国見台体育館ほかで、21日日曜、市卓球選手権大会が9時から国見台体育館で、28日日曜、東西松浦駅伝大会が9時から、それぞれ企画されています。次は教育と文化です。みんなで考えよう、人権童話問題。人権とは何でしょう。人権とは誰もが生まれながらに持っている人として幸せに生きる権利です。憲法で国民の基本的人権として保障されており、第14条で、すべて国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により政治的、経済的、または社会的関係において差別されないと、平等の原則が謳われています。20世紀2度の大戦を経験し、地域紛争が起こり、原因の多くには人種や民族間の対立や偏見、差別の存在など、人権の問題が大きく関わっていたため、平和のないところには人権は存在しない、人権のないところには平和は存在しないという教訓を得ました。21世紀は人権の世紀と言われています。平和の基礎は人権の尊重にあるという考えです。また近年では、インターネットを悪用した人権侵害などの新たな問題も生まれています。本人にとっては何気ない言動でも、相手を傷つけてしまうことがあるかもしれません。今私たち一人一人に求められるのは、日頃から人権意識を持ち、自分を大切に思うように、他人への思いやりを大切にすることではないでしょうか。郷土の文化財、伊万里その2。伊万里で初めて伊万里商人が現れたのは1642年、寛永19年の頃。この商人は東島徳左衛門で、坂井田柿右衛門の赤江の始まりに関わったと言われています。彼の出現後、数多くの陶器商人、商家が伊万里に生まれました。この頃は全国から多くの商人が伊万里にやってきて、買い付けを行っていました。こうした磁器の売買流通により、伊万里は発展し、1824年、文政7年の文書によれば、千元在所と呼ばれるほど数多くの白壁土蔵が軒を連ね、繁栄するようになりました。現在、町の区割りや古い建物の基礎など、その痕跡を至るところで伺い知ることができます。
インフォメーション。伊万里有田消防本部は12月14日火災時に住民を救助したとして、谷川増忠さんと忠光さんの親子に感謝状を贈呈しました。11月23日に東山城町で発生した住宅火災の際、足が不自由なため避難できないでいた高齢の男性住民を2人で協力して助け出しました。大川内町にある市川鉱山窯の市川浩二さんが、伝統的工芸品産業功労者等経済産業大臣表彰を受け、11月28日市長に喜びを報告しました。市川さんが受賞したのは伝統工芸士としての功労賞。これは伝統的工芸品産業の振興に特に貢献した人を対象とするもので、伝統工芸士会役員や陶芸教室講師としての地道な活動が評価されたものです。市のカブトガニを守る会、牧島のカブトガニとホタルを育てる会、伊万里高校理科生物部の3団体が第49回社会貢献者表彰を受賞しました。 12月18日、南畑保育園でコミュニティ助成事業物品交付式がありました。これは鼓笛演奏などの活動を通じて幼少期から防火意識を高めてもらおうと伊万里有田消防組合が交付したもので、宝くじの社会貢献広報事業を活用して交付したものです。伊万里市の職員給与現状。市職員の給与は地方公務員法に基づき、国家公務員や他の地方公共団体の職員給与との均衡などを考慮して条例で定めています。総務課職員係、電話 23-2127 へお問い合わせください。パブリックコメント。市民意見提出手続き制度。より多くの市民の意見を参考にするためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見をお寄せください。伊万里市第4次高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画骨子について、問い合わせ先長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 第3次伊万里市食のまちづくり食育推進基本計画案について、問い合わせ先まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。 伊万里市再生可能エネルギービジョン案について、問い合わせ先企画政策課行財政改革推進室、電話 23-2124。 資料。意見募集期間、意見の提出方法などについてはそれぞれにお問い合わせください。焼却資産を所有している人は31日水曜までに税務課固定資産税係に申告してください。固定資産税係、電話 23-2149。 軽自動車税の課税対象となる乗用の小型特殊自動車などについては税務課市民税係、電話 23-2148 へお問い合わせください。市では小中学校に在籍する児童生徒がいる世帯で、さまざまな理由で経済的に困窮している世帯に対し就学援助を行っています。給食費、学用品費の一部、修学旅行費、虫歯の治療など。問い合わせ先学校教育係、電話 23-3185。 多久市と武雄市を結ぶ県道多久若城線の女山トンネルが開通し、11月19日から一般供用されました。国見台陸上競技場はスポーツ振興くじ都と助成金を活用し29年9月に改修しました。問い合わせ先体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 横浜で伊万里フェアを開催。横浜グランドインターコンチネンタルホテルで伊万里産の食材を使ったフェア限定のランチやディナーコースなどが楽しめる伊万里フェアを開催します。期間は15日から2月28日。問い合わせ先観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。 私有土地建物を売却します。対象物件は蓮池町100番旧婦人文化会館跡地、予定価格約3400万円程度、土地建物を予定しています。売却方法、一般競争入札、入札参加事前申し込み期限2月8日。問い合わせ先財政課管財係、電話 2-3-2-1-1-3 市長雑感伊万里市長塚部義和犬3日飼われた犬は3年間飼い主の恩を忘れないと言います。私は長く犬と共に生活をしていますが、犬は人間の言葉を話せなくとも飼い主の言っていることを理解するし、喜怒哀楽も動作で表現してくれます。花坂じいさんや桃太郎など犬が人間に恩を返してくれるようなおとぎ話もあるように、犬は昔から人間と沿う動物の最たるものです。最近はさらに人間との距離が近くなっているように思います。昔ながらに玄関や庭の小屋につながれている犬もいますが、今や室内で人間と同じ空間で生活を共にする時代になっています。餌についても昔は人間の食べ残しを何でも与えていたものですが、現在では犬の年齢や種別ごとに様々な種類のドッグフードがあり、栄養成分やカロリーが表示されているものや嗜好品としてのおやつまでも開発されています。同様、雪では犬は喜び庭駆け回り、猫はこたつで丸くなるという歌詞がありますが、実際に私が犬を長く飼っていて思うことは、犬も暑がり寒がりだなということです。寒い時は服を着せても嫌がらず、こたつに潜りスポーツの前で暖をとり、暑い時は冷たいタイルの上を好みます。また動物病院も増加していることもあり、以前と比べ寿命も長くなってきています。今年の干支は人間に身近なその犬です。犬にまつわることわざも、犬も歩けば棒に当たるや、夫婦喧嘩は犬も食わぬ、犬猿の仲などいろいろありますが、信頼する人からの裏切りに遭わないよう、飼い犬に手を噛まれることだけはない一年になってほしいものです。市長雑感でした。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。防災講演会が21日日曜2時から市民センターであります。問い合わせ先、防災危機管理係、電話 23-2130。 市民センターふれあいプラザの空調が老朽化しているため改修工事を行います。工事の予定期間は1月上旬から6月中旬まで。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 ふれあい障害者文化祭、作品の展示は2月3日から5日まで。式典は2月4日日曜12時半から。場所はともに市民センターです。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 無料特設人権相談、松浦公民館、2月7日水曜、時間は10時から3時まで。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。子育て支援センターに遊びに来ませんか。1月生まれの乳幼児とその保護者を対象とするお誕生会は31日水曜10時半から、子育て支援センターポップで。申し込みが必要です。子供を見てくれる人がいなくて困っていませんか。市子育てファミリーサポートセンターでは、保育園や留守家庭児童クラブなどへの子供のお迎えやその後の預かりを依頼したい人を募集しています。気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 幼児インフルエンザ予防接種費の助成対象期間を今月31日まで延長します。詳しいことは福祉課子育て支援係、電話 23-2310 にお問い合わせください。 介護予防県民公開講座が2月11日祝日10時50分から市民センターであります。参加料は無料です。問い合わせ先、前田病院、電話 23-5101。 司法書士による県下一斉無料法律相談会が2月24日土曜10時から市民センターであります。相談料は無料です。問い合わせ先、佐賀県司法書士会、電話 0952-29-0626。 司法書士による成年後見制度と遺言の説明会、2月3日土曜10時から。場所は佐賀市のアバンセです。受講料は無料です。問い合わせ先、成年後見センターリーガルサポート佐賀支部、電話 0952-29-0626。 独立行政法人自動車事故対策機構 NASVA は自動車事故被害者を支援します。詳しいことは独立行政法人自動車事故対策機構佐賀支所、電話 0952-29-9023 にお問い合わせください。伊万里市近隣の人を対象に集団予防接種による B 型肝炎被害者救済のための手続き説明会を行います。20日土曜10時から。場所は市民会館です。前日までに予約をするとスムーズです。問い合わせ先、B 型肝炎訴訟佐賀弁護団、電話 0952-27-6739。 映画上映会、ご飯を食べることの楽しさを感じるドキュメンタリー映画です。子育てを楽しむヒントが満載です。日時は20日土曜1時半から。場所は市民センター。入場料は500円です。高校生以下は無料です。翌21日日曜9時半から映画上映会と味噌玉作りワークショップがあります。参加料は1組1000円。いずれも電話またはメールで申し込みが必要です。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 パブリックコメントの結果、第4次伊万里市男女共同参画基本計画案に対する意見募集の結果、1人から3件の意見提出がありました。意見の概要と市の考え方を公表します。公表期間は31日まで。公表場所など詳しいことは男女共同推進係、電話 23-2115 へお尋ねください。市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、着るものの一工夫で暖かく過ごすことができます。例えば首や手首、足首の3つの首を温めることにより体全体が温まり、冷え症などの改善に役立ちます。こまめな体温調節には膝掛けやストールを活用すると良いでしょう。また最近は薄くて軽く暖かい機能性素材を使った服も増えています。それらを活用したセーターやジャケットを選ぶことで暖かさもおしゃれ度も上昇しますよ。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。市営住宅で4月以降の1年間で空室が出た場合、順次入居することができる入居予備者を募集します。募集する団地は弁天、大坪、立花、カッタ、大久保、クスク第二、立岩の各団地です。問い合わせ先、都市政策課建築住宅係、電話 23-2464。 伊万里市社会福祉協議会職員を募集します。募集人数は1人、期間は31日まで。問い合わせ先、市社会福祉協議会、電話 22-3931。 国際アマチュア陶芸展伊万里2018作品を募集します。受付期間は2月1日から28日まで。出展料は一般の部1000円、子どもの部中学生以下は無料です。問い合わせ先、国際アマチュア陶芸展伊万里実行委員会事務局、電話 20-9031。 要介護状態になる主な原因とされるロコモティブシンドローム、筋肉や関節などの障害により身体機能が低下した状態を予防するため、介護保険制度を活用した体操教室の参加者を募集します。利用料は1回500円。問い合わせ先、長寿社会課地域包括支援センター、電話 23-2155。 県営住宅の入居予備者を募集します。対象となる住宅団地は脇田、立花、岩栗ヶ丘第3、南川、有田町。詳しいことは河原建設株式会社、電話 20-4511 にお尋ねください。 JA 伊万里青年部との合同婚活イベント、フルーツ狩りと伊万里牛でバーベキュー、日時は2月18日日曜10時から。参加料は男性3500円、女性2000円。募集期限は2月8日です。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 佐賀県養業技術センターでは、高度な専門技術を持った将来の陶磁器業界を担う人材を育成することを目的に研修生を募集します。募集期間は26日まで。詳しいことは佐賀県養業技術センター、養業人材課、電話 42-3144 にお問い合わせください。平成30年度有田工業高校定時制聴講生を募集します。募集期間は2月2日まで。問い合わせ先、有田工業高校定時制、電話 42-3136。放送大学4月入学生を募集します。詳しいことは放送大学佐賀学習センター、電話 0952-22-3308。 春休み海外研修交流事業者参加者を募集します。日程は3月22日から4月4日のうち6日から10日間。研修先はイギリス、カナダ、サイパンなど。対象は小学3年生から高校3年生。募集人数は10人から20人です。参加費は22万8000円から45万8000円。募集期限は2月1日。問い合わせ先、公益財団法人国際青少年研修協会、電話 03-6417-9721。こんにちは、図書館です。内読推進講演会が21日日曜1時半から図書館ホールであります。入場料は無料です。同じ21日に子ども上映会が2時半からあります。1月の休館日、15日、22日、29日の月曜と、25日は館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険代理です。乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査が25日木曜、3歳8ヶ月時健康審査は18日木曜、BCG 予防接種と7ヶ月時相談が2月6日火曜、妊産婦乳幼児相談は15日月曜、妊婦ワクワククラブは19日金曜。これは事前の申し込みが必要です。高齢者などのインフルエンザ予防接種の費用助成期間を今月31日まで延長します。公民館でのがん検診を日程が合わず受けられなかった、うっかり忘れていた 方のため実施期間を延長します。詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 にお問い合わせください。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜は午後8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。問い合わせ先 23-9910。 1月の行事市民センター障害者ふれあいコンサートとバザー28日日曜1時半からあります。光回線サービスの乗り換えは慎重に。電話勧誘で自社の光回線サービスに乗り換えれば今よりも料金が安くなると言われ契約したが安くならなかった。大手電話会社と思い契約したが違う会社だったなどの相談が寄せられています。安くなるなどと言われても他のサービスとのセット契約でかえって高額になったり現在契約しているサービスの解約料金が発生したりする場合があります。勧誘を受けたときはすぐに了承せず契約の相手方や内容をよく確認し慎重に検討しましょう。問い合わせ先市少子生活センター電話 23-2136。
輝け伊万里フェスタ11月25日伊万里駅前広場で第15回輝け伊万里フェスタイルミネーション点灯式が開催されました。伊万里商工会議所青年部が毎年実施しているものです。今年は商工会議所創立70周年記念の年とあって街路樹のイルミネーションを相生橋まで延長しました。約13万個の LED が一斉に光り輝くと大きな歓声が湧き上がりました。このイルミネーションは2月28日までです。12月1日現在の人の動き、男 26,805 人、女 28,862 人、合わせて 55,667 人で前月より45人減っています。世帯数は 23,206 世帯で前月より14世帯減っています。これで広報伊万里1月号を終わります。
新しい年が始まりました。元旦にお塗装をいただき改めて気持ちが引き締まりました。それぞれの希望や目標が少しでも叶うよう願いたいですね。皆様のご多幸と健やかな日々を過ごされますようお祈り申し上げます。ところで今日11日朝寒かっと目を覚ましまして外を見ましたら一面の雪、寒いはずです。寒の内らしい雪景色でした。伊万里こだま会は今年も頑張ってテープを送りたいと思いますのでどうぞよろしくお付き合いください。では来月号までごきげんよう。